うちの師匠が言いました、才能がある人はもう言葉だけで勝負できる人は腕のない人はできることは何でもやれと、まあ、とりあえず今日は着物の色を楽しんで もちろん持ってきたわけじゃございません。郵送したんでございます荷物送りますから受け取ってくださいねってお願いしてね、きっとすんごいでっかい段ボール箱届いて驚かれたんじゃないかと思いますけれどもね、まあ、しょうがないわけでございます。腕がないわけでございますから先ほどはサムソンという人の話を聞いていただいたわけでございますけれどもね、まあ、大体あの話をするとどこへ行っても言われるのがなんであそこでやめるんですかっていうね、もうちょっとで終わるじゃないですかあの話、まあ、確かにもうちょっとで終わるんでございます。であの話作ったの3年ぐらい前でございましてね、ちょうどあの震災の直前ぐらいでございます。でこれもよく言われるんですけど、いいですね先生の教会毎週そういうお話が聞けて、とんでもない何をおっしゃってるんだかって感じですよね。これだいたい1個作るのに半年ぐらいかかっちゃうわけでございますよ。でもせっかく半年かけて作ってね、皆さんの前でやってみたらもう薬とも来ないっていうのもありますからね。まあ、その中でまあこのサムソンの話は3年ぐらい前に出来上がりましたね。これは割といいのができたんじゃないかなと思ってたんでございますが、まあ、その直後に震災が起こりまして、この話しばらく封印をしておりました。なんで封印してたかっていうのは、結末を知ってらっしゃる方は多分ああなるほどって思われると思う。分からない方はぜひ聖書を見ていただきたいんですけど、でも、まあ、震災が起こってニュースで被災地の状況が流れたりなんかをいたしましてね、である方がインタビューに答えてこんなことをおっしゃってましたよ。もう神も仏もないってことがよく分かった。そうおっしゃりたくなる気持ちはよくわかる。私も、まあ、その後被災地に行って講談もさせていただきましたけれどもね、大変な状況でございます。それまでずっと信仰を持ってらした方も、もう神様なんか信じられない、そういう気持ちになるっていうのもよくわかる。ましてやそれまで信じてらっしゃらなかった方にここから新たに信じろって、それはもう教会正念場だなと、まあ、思ったわけでございます。でそういう時だからこそあのサムソンのお話の中には聞いていただくべきことがいっぱい含まれてるんじゃないか。最後はまずいんだ、最後まずいんだけども、でも聞いていただきたいって考えたのがあそこでやめる聖書っていう本はね、聖書っていうぐらいですからね、聖なる書ですからね、なんかこうあんまりよくご存知ない方は開けるとなんかこう心が洗われるような清い話ばっかり次から次へと出てくるかのような、間違ってるわけでございます。そんなね清い話なんか出てこないしね、そんなね心が洗われるような人間なんかもうほとんど出てきませんからね、まあ、どちらかっていうと出てくるのは嫌な人ばっかりでございますから本当ですよ。中でもあのサムソンってのはね、もうどうしようもない男でございますよ。それでも私割と好きなのでね、講談の中では割とかっこよくやってんです。あれでも聖書見てみてくださいよ、もっとどうしようもないやつですから、もう正直見習うところなんかこれっぱなしもない。ただそんなサムソンでもたった一つ私たちが見習うべきところがあるとすれば、もうサムソンはすごくいいものを神様からいっぱいもらってたわけですよ。でもそれ全部なくしちゃって、でもどうしようもないんですよ。何にもできることがなくなったその時にこの人は祈った、必死で祈った。もしかしたら生涯初めての必死な祈りだったかもしれない。でもこの時祈ったっていうんですよ。そこのとこだけは私たちね見習っていかなきゃいけないところじゃないかなと思うんですよ。少なくとも祈るということは私たちが全て失っても、健康を害して体が動かなくなっても、言葉が出なくなっても、まあ、最後の最後の最後までできることです。で祈ってる限り人は諦めてないってことです。諦めの悪いっていうのはね、これは僕はね褒め言葉だと思ってるんですよ。教会はね諦 諦めが悪い人の集まりでなきゃいけない。え？もう他の人が諦め中の時でも教会は諦め。できることが何にもなくなっても集まって、集まることができなかったらそれぞれここで祈る。それが教会の力でしょう。そのことの大切さを私たちはこういう時だからこそね、訴えていかなきゃいけないんじゃないかなと思っているのでございます。で、2世紀目でございますけれども、そのサムソンのもうちょっと後の時代、これもまたね、諦めの悪い人が出てくるお話を、ね、させていただきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いのほどお願いを申し上げます。旧約聖書の中で神の民と言われているのは、さっきも言ったイスラエルでございます。紀元前1000年、イスラエルがカナンの地というところに神様から土地をもらって初めての王国を築いた、その頃のお話でございます。イスラエル王国初代の王様、名前をサウルと申しまして、まあこのサウル王というのがいい男だったそうでございます。背がすらっと高い、顔が福山雅治に木村拓哉を足して2で割って上から嵐の松潤をパラパラっとかけたようないい男でございます。ところがこのサウル王、見た目はめっちゃくちゃいいんですが中身が惜しい。まず気が弱い。気が弱いのに気が短い。最悪でございます。それに頭痛持ち、ひとたびこの頭痛が始まりますと、もう誰も止められないような狂乱ぶり。密かに家臣たちは頭を抱えていたのでございます。で、このサウル王のイスラエル王国を虎視眈々と狙っておりましたのが、みんなジャイアンでおなじみあのペリシテ人でございます。ひとたびサムソンに完膚なきまでに叩き潰されましたが、そこから再興してまいりまして、今度こそとイスラエルの領地を狙っております。ついに軍隊をまとめて攻め込んでまいりました。イスラエルの方もそれに気がつきましたから、軍隊をまとめて迎え撃つ。今ケーラの谷という谷を挟みまして、一方は向こうの山、一方はこちらの山、陣を構えて向かい合う。睨み合うこと早3日。4日目の朝でございます。ペリシテの陣地から一人の大男がのしのしのしのしと進み出てまいります。身の丈9尺7寸と申しますから、2メートル94センチ、これは大きいに違いございません。顔は豹のように精悍で、どんぐり眼をランランと輝かせ、青銅の兜を脳章楽器通しいただき、体には同じく青銅鱗とじの鎧をまとい、背負った長槍の柄は旗織り機の巻棒のように太く、穂先は鉄製18貫、腰に7尺5寸の長剣を帯びております。この大男がゆっくり谷の中央までやってまいりますと、俺の名はゴリアテだ。イスラエル人ども、まずはこれをとくと見よ。言ったかと思うと鎧を脱ぎ捨てる。両軍から思わずほーっとため息が上がりましたのはその体の見事さです。筋骨隆々として岩をたたんだよ。腕には山のような力こぶです。この大男ゴリアテが長槍を手に取るとブーンブーンと振り回しましたからたまりません。
一陰一陽一王一来、上下左右挙挙実実と千変万化に秘術を尽くすそのありさまは、さながら数百本の網の目に大きな体が包まれたよ。どうだ見たか、イスラエル人、誰か一人選んでここへ降りてござせよ。一騎打ちにて、一騎打ちにて死を消しようぞ。
ところがこれを聞いてもイスラエルの方からは降りて行こうという者一人としてございません。さあこれを見てペリシテ人がさらに、
思った通りだ。イスラエル人というのは皆サウル王に習って腰抜けばかりと見た。
さあこれを聞いたサウル王、なんせ気が弱いのに気が短い人でございますから、己いつまであのようなことを言わせておくつもりじゃ、誰が言って打ち取ってまいれ。アブネル、お前に任す、見事打ち取ってまいれ。
はは、人を置きその中にありまして、このアブネルをご指名いただき、誠に家の面目身の誉れ、ただ誠に無念ではござりまするが、先のギブアの戦いにおきまして、この腕を負傷しておりましてな、この度ばかりはお役に立ちかねまする次第、何とぞ余人をお使わしくださいますよ。何、貴様この肝心な時に怪我をしていると申すか。もう頼まぬ。アシュビ、お前に任す、見事打ち取ってまいれ。はは、ありがたき幸せにございまするが、このアシュビ、
木の芽時、草枯れ時ともなりますると、のぼせの君を生じましてな、この度ばかりはお役に立ちかねまする次第、何とぞ用心をお使わしくださいますよ。
お前は病気だと申すか。
では、アシュビ、お前に任す、お前が見事打ち取ってまいれ。
はは、幸せにござりまするが、この飲酒日春夏秋冬、年に四季、しびれの君を生じまするは神経痛。
あがれあがれ、役に立たぬものばかりじゃ。こうなったら仕方があるまい。
誰がヨナタンを呼んでまいれ。ヨナタンを。
ヨナタンと申しますのは、サウル王の第一王子でございます。やがてヨナタンがやってまいりました。父上、お待たせいたしました。
おお、ヨナタン、よくぞ参った。
時にヨナタン、お前どこか体に悪いところはないか。
いや、父上様のおかげをもちまして至極健康にござります。
そうであろう、それでこそ我が息子じゃ。時に最前よりあそこで無礼なことを言っている男がおろう。いつまで放っとくつもりじゃ。お前が行って見事打ち取ってまいれ。
驚いたのは家臣たちです。
なんといっても世継ぎでございますから、何かあったら一大事でござい。
王様、お言葉ではござりまする。確かにヨナタン王子は我が軍でも指折りの戦士でござりまするが、もし万が一のことありますれば、
黙れ黙れ、お前たちが誰も怒るからではないか。
だんだん頭が痛くなってきたぞ。
もう決めた、ヨナタンにやらす。